笑発信中 FM 西東京。
サロンド武蔵野理髪店。午後2時、今日は玉川上水沿いの店を離れ、松本洋平さんと少し遠くへ。洋平さんがとある方に会わせてくれるという話なのですが。
どうもどうも、松本さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
サロンド武蔵野理髪店、今日は初の出張ですね。ここはどこでしたっけ。ここは、
ここはあの自民党本部ですね。
今日は来てしまった。すいません、前から連れてきてくださいってね、お願いしてです、ありがとうございます、
はい、
そして今日はなんと出張仕事のゲストがなんとこの大先生、
はい、テレビとかでももうおなじみの石破茂政調会長に今日は
すみません、
ご出演をいただきまして、
はい、
このサロンド武蔵野理髪店も大変大きなゲストの方に
ありがとうございます。
今日お話をぜひ聞かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
石破さんと呼ばせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。すみません、はい、皆さんこんにちは。
ありがとうございます。
大丈夫から、
すみません、ありがとうございます。お客さんも連れてきてすみません。
ラジオですから顔は見えません、
はい、
怖くないです。
ありがとうございます。でまあぶっちゃけなんですけど、僕2代目の理容師をやってて、うん、よくやっぱりお客様との会話でですね、やっぱり政治の話ってよく出てくるんですよ、はいはい、それでこう、まあ、政治不信っていうととても大げさなんですけど、そういうことじゃないんだけど、でもなんか今の政治ってなんかよく分かんないよねっていう話がいっぱい出てきて、うん、せっかくの機会なのでぜひ石破さんにもそういう なんで今国民の方がそういう気持ちになっちゃったのかなっていうのを、うん、石破さんなりのこう お考えっていうのがあるのかななんて、こう突然なんですが、はい、
まあ、逆に言えば、うん、今の政治家に見てて、うんうん、石破政調会長がこんなところがちょっと今の政治に欠けてんじゃないのと、私なんかはなんとなくこうテレビとかを見てるとですね、まあ責任感だったりとか、あとはなんか我が身を削ってこれをやろうみたいな、なんかそういう覚悟みたいなものがすごく欠けてるのかななんていうのを国民の皆さんが感じているような気がするんですけれども、
はい、これはね私の持論なんだけど、政治家の仕事って何かっていうとですね、こう国家にとってどうしても必要なものがあって、でも国民は必ずしもそれを歓迎してないものがあって、それを国民に向けて説得する、
うん
ね、納得していただく、それが政治家の仕事なんでね、皆さんの喜ぶこと何でもやりますよってなったら政治家なんていらんのですよ、ね、みんながみんな喜ぶことなんて世の中にない。でむしろ嫌だけど税金上げなきゃしょうがないねと、例えばそういう話ですよね、うんうんうん、で政治家が税金は安くていいですよ、うん、お医者さんタダですよ、うん、道路作りますよ、うん、なこと言ってたら国は絶対潰れるわけですよ、うんね、必要なものには必要なコストがいるのですよ、うん、ということをご納得いただかないといかんわけでね、うんうん、国家のために必要なものだけど国民の皆さん方が必ずしも歓迎してくださらないこと、
はい、
それを説得するんだよ、納得していただくんだよっていうまず使命感ですよね、うんうんうん、そしてそんなことを前に言われたかねえよと、うん、お前でっかい家に住んでさ、うん、と立派な車に乗ってさ、うん、となんだごちそう毎日食べてるそうじゃないの、うん、そんなあんたにそんな嫌なこと言われる筋合いねえんだよって言われちゃったらもう聞いてくんないわけですよ。それをお願いする資格っての本当に持ってますかねと、使命感ね、
はいはい、
それとそれを国民に向かってお願いする資格、うん、この2つが欠けてんでしょうな。
うーん、なるほど、そうですね、うん、欠けてる で、うん、で実際この前もちょっとほら柴さんのバラエティーを出たんですけど、
背中に止まろ
う、はい、こう野党に、まあ、なってしまったわけじゃないですか、うんうん、で実際与党の時と例えば野党になってしまった自民党っていうか、まあ、自民党っていうか、まあ、野党になってしまった今の状況っていうんですかね、うんうん、こうまあ、ぶっちゃけもう一度いろんなことが変わってしまったんでしょうけども、うん、なんて聞けばいいのかな、そのなんとなく感じるのはこうすごいその露出の仕方が変わってきたっていうんですかね、そういうのはやっぱり何かこうお考えがこう皆さん変わったというかあるっていうか、
あ、それはね、テレビなんかにね、はい、出る量が、与党の時の よくて5分の1、ひょっとしたら10分の1になったかもねっていう感じあるのね。で例えば与党であれば大臣定例記者会見っていうのが週2回あるんですよ、はいはいはいはい、それ他にニュースがないときは暇ネタで必ず出してもらえるわけ、そういうもの一切なくなりましたってなりますよね、そして党の会議なんかでも与党のときはもうちっちゃな会議でも全国ニュース出してた、今全然出してくれない、だからそもそも露出の絶対量が10分の1に減っちゃいましたということがまずありますよね。でそうするとですね、その別にそのむちゃくちゃ目立とうとするわけじゃないんだけど、取り上げてもらおうと思ったらよっぽど工夫しないとね、ダメですよね、でそれは私もバラエティなんか出てこのバカ者とか言って言われたりしてんだけど、でもとにかくあの人見たことあるよっていうのは大事なことでしてね、そういう露出を増やさなきゃいかんっていうのがまずありますよね。でそれとね、その私は野党でいる時ってとっても大事なんだと思ってて、その与党の時には気がつかなかったことっていっぱいあるんですよ、はい、なんせ与党は忙しい、実際の政策決めなきゃいけないし、で自分はこうだと思ってもですね、役人がわーっとやってきて、そうではありません、そうではありませんと、今まではこうやってやってまいりまして、こうでこうでこうでございます、これから先もこうでなければとか言って、こっちは一人、向こうは何十人って話でね、もう議論してるだけで疲れちゃうってところがあって、最後はまあいっかってなところはないわけじゃなかったんですね。やっぱり野党になってみると、まあ役人来ないわね、来ない。で自分で考えなきゃしゃあないということであって、本当に自分の頭で考えられるやつだけが残るっていうことなんですね。自分の頭で考え、自分の言葉で喋れる。いうね、そういう能力がなきゃダメだということで、今度与党になったらこれやるぞっていうことをねきちんと考える機関であり、そしてまた与党政府むちゃくちゃじゃないですか、なんせアメリカから愚かで不運な日本の、言われとんだよ、本当に。普通ならさ、日本の総理はバカにするなって感じだけど、大勢の人はさ、やっぱねと、やっぱそうなんだねと思っちゃったりするわけですよ、ね、その与党が政府が何が悪いんだということは言えるのはもちろんですが、じゃあ自民党ならこうするよってのを自分の頭で考えなという、そういう時期だと思いますよね。
もう一つ自分が思うのは、そのいろいろとこう地元でこうお祭り回ったりとか、いろんな人と話をする中で、逆に私は自民党は今すごくチャンスだと思っていて、それは与党が崩れてくるからというよりも、やっぱり野党の今のうちに自民党がいかにしてもう一回国民の皆さんから信頼を勝ち取れる政党になるかっていう意味においても、こう変わっていかなきゃいけない、僕はチャンスなのかなという気がしてます。石破政調会長はそのあたりのことはどう感じになるんですか？
それはね、私はね、こう私の持論なんだけど、その選挙ってのは歩いた家の数しか票は出ません、握った手の数しか票は出ませんと、私はずっと8回そうやって選挙やってきたんですよね。だって休みの日にさ、何の義理もないのに投票所まで行ってですよ、松本洋平とかさ、石破茂とか書くわけよ、書いてもらおうと思ったら頼みに行かねえでどうすんだという話が基本なんですよね。で嫌なこと辛いことお願いしようと思っても、あんなやつの言うことは聞きたかねえっていうことじゃなくて、俺と一緒に酒飲んでくれた松本洋平だよねと、俺と一緒に歌歌ってくれた松本洋平だよねと、俺が作ったお好み焼きうまいっつって食ってくれた松本洋平だよねと、だったら食べてみようかっていう、いやじゃあ聞いてみようかと、気になるわけでね、そういう個人的な信頼関係っていうのを野党の間にどれだけ気づくかっていうことなんですよ。正直言って与党よりは、まあ、暇が結構あるんでしょうな、私みたいに政調会長とかやってると与党の時より忙しいんだけども、普通は与党の時よりちょっと暇、で不幸にして前回落選した人、すんげえ暇とすると、その時間にどれだけ大勢の人の信頼勝ち取るか、俺と一緒に酒飲んだ松本だよ、俺と一緒に歌歌った松本だよってね、それって一生の思い出になるわけさ、そういう時期だと思うな、
そういう意味ではおっしゃる通りで、その政権公約で選挙とかよく言われてますけど、やっぱり根本的にはやっぱりその人に自分の将来一票を託して本当に安心できるのか、 託していいのかどうかってやっぱり人間的な信頼関係っていうのがあって初めて政治ってできるんだなっていうのを自分も4年間衆議院でやらせていただいてすごく感じる部分があったんで、それ
はすごい大事ですよ、はい、だからね、私も防衛大臣、高野林水産大臣の時もね、それは SP がいっぱいついてるんだけどさ、もう2時間でも3時間でも時間があったら、よし100件歩くと、よし50件歩くということで歩くわけですね。で夏祭りとかそういう時はもうテントが20ぐらいずらっと並んでさ、でここでお好み焼きを食べ、ここで焼きそばを食べ、ここでカレーライスを食べ、ここでうどんを食べ、ここでそのホットドッグを食べ、痩せないんだけど、そこで全部食べるわけですよ、飲みまくるわけですよ、ね、やっぱそれ一番楽しい、やっぱりこう有権者と話してるの一番楽しいねって思うのが政治家の原点だと思うんだけどね、
いやよくわかります、はい、
でこの僕たちの集まりなんかも実はそういうのの、まあ、反対って言ったら変ですけど、僕たちからこう何かこうお客さんからよくそう政治って分かんないっていう話も聞くけど、それ以上になんかこうなんか配信っていうことでもないんだけど、こう動きたいよねっていうことの一つがこういう、こう動きだったりするので、ぜひですね、またぜひ石破さんもお話を、僕たちにも話をぜひ聞かせていただきたいなと思います、はいはい、できればもうそういう話だ、こういう話だけじゃなくて、僕は実は戦闘機が好きだったので今日はとてもこうお会いできるのを楽しみに、はい、そしたら実は石破さんはもっと電車の方が好きだっていう話ですし、ね、ちょっと電車は僕漏らしてないんですけど、
あ、そうですか、ぜひぜひ70年のアイドルも
ありがとうございます。だからそのほら自民党がなんかこう生声プロジェクトみたいなこともおっしゃってますけど、ぜひこういう僕たちみたいな動きもね、ぜひもうどんどん知ってほしいなっていう気は、うんしています
。そうですね、は
い、
だから政治家ってのさ、はい、でっかい家に住んででっかい車乗って偉そうにしてると、うん、もうそういうイメージを叩き壊さないと、はい、ダメなんだ
よね。
で逆にその、まあ、政治の側からこう国民に向かってしっかりと歩み寄っていくことはすごく重要ですけど、逆に国民の側にも少し政治にこう歩み寄ってもらうような、まあ、そういうお互いがこうやっていかなきゃいけない部分っていうのが私自身少しあるのかなというような気もする部分があって、政調会長として例えば日本の、国に暮らしている人々に例えばこんなことしてもらうともっとこの国は良くなるんだろうなとか、なんかそういうですね、思いみたいなものがもしあれば最後一言教えていただ
きます。やっぱりね、はい、一票を入れたらもうあとは知らないよってのはダメなんですよね。俺こいつ使うよってんで一票入れるわけですよ、一票入れたらあとはお任せってことじゃなくて、もちろん代議制だからみんな普段の仕事で忙しいんで国会議員にこいつやらせて任せるよってのあるんだけどね、やっぱりこうその人が2年なり3年なり4年なりやってる間にさ、おいおいこれはこう思うんだよ、これこうした方がいいんじゃないのかっていうね、そういうような一方通行じゃない関係ってのは大事なんだと思うんですね。まあ、そこはさ、その有権者の方々も一票を入れたらおしまいよじゃないんだ、はい、メールもあるし、ファックスもあるし、はいはい、ね、そういうものをこれだけね、メールが発達した時代になるとさ、いっぱい発信できるじゃん、はいはい、で私のところも一日に何十通ときますよ、全部お返事書けないけど、はいはい、ブログにこういうようなご意見があってね、うん、こうだと思いますよっていうのは必ず載せるようにしてる、やっぱりその双方向性っていうのは大事なんだ
よね、はい、ありがとうございます。まだ今日、まだこれからお時間いただいても大丈夫ですか、
はいはい、
はいはい、じゃあすみません、まだまだ時間があるということで、また続きは来週に、
次回に
ですね、ごめんなさい、来週じゃない、次回に期待しててください。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございました。